それでは、マーケッター養成講座の第10回ということで、リピートや会員制で売り上げを安定させましょうという話ですね、をしていきます。で、今回の講座の目的なんですが、リピートを、促したり、会員制を作ることで売り上げを安定しますと、ビジネスはより強固になりますよということで、今回はリピートや会員制の構築の方法、リピート数、会員数を増やす方法、会員数を維持する方法の3つについて、お伝えします。まあ、とりあえずリピートの話ですね。リピート性のビジネスを作っていきましょう。第9回は、LTV を上げましょう。まあ、その中のリピートがありましたけど、まあ、今回はそのリピートの話を、まあ、詳しく話をしていきますということです。で、リピートとはということで、同一の商品を何度もお客さんに購入していただくことです。長期にわたって使用する商品との親和性がまあ高いですよということで、まあ、コンテンツ系のプロダクトではなく、まあ、物販のもので例を言うと、まあ、こんな感じですね。まあ、サプリメントとか化粧品とかシャンプー、まあ、香水、まあ、ドッグフード、食品、まあ、宅配のやつとかですね、飲料水は、結構多いですよね。最近宅配 の, あのミネラルウォーターとか育毛剤、粉ミルク、粉ミルクのリピートあるのかな、洗剤、プリンターのインク、タバコ、ワイン、タバコちょっと感動したんですけど、タバコはそうですね、うん、
ケンちゃんとかや
って
ますよね。
タバコですか。
韓国の、はい、韓国のタバコは日本のタバコと味が一緒らしいんですよ。
はい、
で韓国で安く買って、はい、日本に個人輸入代行のリピート通なんで。
もうですか。はい、それ密輸じゃないかな。
いや、分かんないです
。ちょっとカットになるかもしれない。はい、まあそんな感じですね。なので、まあリピートの商品を考えましょうというのがあります。で、会員制とはということで、定期的にサービスを提供してそれに対する対価をいただくこと、基本的には毎月情報や商品を提供しましょうということですね。で、物販では情報系のプロダクトでも、まあ、会員制は成り立ちます。で、お客さんが解約しなければ売上が上がり続けるので、リピートよりも収益の可能性は、確実性は高い。で、売上予測を立てやすいというので、まあ、リピートっていうのは、まあ、何度も買ってくれるなんで、毎回まあ、クレジットを切ってもらうとか、まあ、決済をしてもらうイメージですね。で、会員制っていうのは、まあ、毎月課金をしながら、商品を発送していったりとかっていうものだと、まあ、イメージとしてはそんな感じだと思ってください。で、物販だったらサプリメントの定期配送、まあ、化粧品の定期配送、食品の頒布会とかですね。さっき の, あの例の前のやつで出てたやつでも、まあ、その会員制にしてるところもありますし、定期で毎回買ってもらってるところもあると思います。だから定期配送にするのかどうなのかというところで、まあ、会員制かというのはちょっと違うかなというところですね。で、コンテンツ系のプロダクトだと、まあ、コンテンツでこれもそうですし、丸々講座とか丸々実践会とか MyFX の会員制とかうちもやってますが、そのようなものが会員制として考えることができます。はい、でリピート会員制がなぜ重要かということで、まあ、メリットがありますが、売上の見込みが達します。それはすごくまあ大きいですね。で、キャッシュフローが安定します。で、新規客よりもまあ利益率が高いです。顧客獲得コストがまあ不要なので、それはまあさっきのですね、第9回の LTV の話と同じなんですが、新規客よりも既存客の方が当然利益率は高いのでということですね。で、お客さんと継続的なコミュニケーションが取れます。まあ、その辺後のバックエンドの販売にもつながります。で、ライフタイムバリューですね、 LTV が大きくなります。で、忙しくしなくてもいい、まあ、仕組みができれば自動化っていうのも可能かなということですね。なので、まあ、リピートの商品を持つこと、まあ、その商品ラインナップの中にリピートだったり会員制を持っていって、で、会員さんで継続的にコミュニケーションが取れているとその後に高額の商品とかっていうのも当然買ってくれるっていう流れもできますし、まあ、定期的にそういう関係性を持っていくためにリピート会員制の商品を持つっていうのもありだと思います。で、そのリピートを構築する方法ということで、リピートしやすい商品を選ぶ、これは結構重要なんですが、本当にリピートしない商品ですね、あまり買い替えない商品っていうのは良くないですっていうことは、なくならない商品というか、まあ、どれぐらいでこれって買い替えるんだろうっていうのは考えた方がいいです。で、まあ、買い替えないとしても、例えば、まあ、携帯とかって継続課金ですよね、通信料ということでお金が取れますし、そういうのはいいんですけど、なくならないものは買わないので、さっきホワイトボードの例が出てましたけど、ホワイトボードは、まあ、一回買ったら買わないよねっていうところですね。だから、そのリピートしやすいものってなんだろうって考えると、まあ、世の中結構そういう広告費をいっぱい使ってるところ、ものって基本的にはリピートしているものが多いので、 そのリピートっていうか会員制とかにしているものが多いので、その辺を見習っていただくといいかなと。で、それを選んだらですね、まあ、再度購入の案内を送る、ステップメールを送る、DM を送る、もしくはもう継続課金のクレジットを来てもらって会員制でやっていくということですね。でまとめ払いや会員制のモデルもまあ準備しておくといいですよというのが、まあ、リピートを作る方法です。リピートの話ですね。その詳しい話をしていくと、まあ、リピートしやすい商品を選ぶっていうのは本当に大きいです。リピートしてもらうためにはリピートしやすい商品を選ぶことが、まあ、最初に本当に重要です。で、良い例は先ほどまあ話が出たような話、例も出しましたが、サプリメントっていうのは、まあ、本当に広告いっぱい使ってますよね。で、継続して毎月飲んでいくものなんでいいです。で、化粧品も毎月使ってきますよね。シャンプーとか香水、ドッグフードも食べてきます。で、食品もなくなったりとか、飲料水、水も飲みますよね。で、育毛剤とか粉ミルク、洗剤、プリンターのインク、タバコ、ワイン、まあ、基本的にはなくなるものっていうのが、まあ、イメージするといいと思います。で、まあ、悪い例というか、まあ、リピートしづらい例ですね。アクセサリー、家具、カバン、財布、電子機器、携帯ケース、電子機に変わりましたね。車のパーツ、自動車、靴、メガネ。基本的に長く使えるものはリピートしないです。で、後でもちょっと話は出ますが、フェリシモさんっていう感動する通販会社があるので、後で検索していただきたいんですけど、財布の定期販売してるんですよ。定期販売っていうか、知ってます？フェリシモさんって、はい、何を買っても、会員制なんですよ。
聞いたことある、はい、
財布、あ、いい財布だね、買おうかなと思うと赤と青と黄色があります。で、色選べずにどれかが来て毎月財布が届くっていうそういうモデル のスリッパとかも5色が毎月届くとか、全部定期配送なんですよ。だ、この悪い例のやつを定期配送するっていう通販会社があるんで、ちょっと見ていただくと感動するんですけど、それがいい悪いかは別にしてまだあんまりそれは良くないかなと。多分みんな1回で買って2回目は忘れずに届いちゃって、なんか受け取っちゃうみたいなやつだと思いますけど、まあまあそういうこともやってるところはありますが、基本的にはなくなるものをやっていきましょうというところですね。で、2、再度購入の案内をしましょう。まあ、一応購入した顧客に対して再度購入を促すアプローチをするっていうのがポイントですね。で、ステップメールでアプローチをしていく。まあ、ステップメールで、一度購入いただいた商品の再購入を促すと。で、メール配信システム以外のコストは基本的には変わらないのでリーズナブル。まあ、これは第9回の LTV の話と一緒です。あらかじめセットしておけば自動化できますよね。というので、まあ、まあまあ9回で話した話なんで。で、方法2として DM などの郵送物でアプローチ。 DM などで商品の再購入を促すと、配送コスト、印刷コストがかかるのでメールより割高なんですが、メールを見ない層にもアプローチができるので、まあ、両方やった方が本当にいいと思います。で、 DM は自動化するようにして、配送していくということですね。で、9回で野山さんも話をしてましたが、基本的に通販で買わなくなった理由の一番はお知らせが届かなくなったからっていうのが一番なので、買わなくなんでやめたんですかっていうのはお知らせが届かなくなったからっていうのが一番ですね。だからお知らせをすれば買ってくれるので、お知らせをする。で、メールボックスにメール送ってもメール届いてないし見てない可能性がすごく高いので、じゃあ DM を送るとか電話するとかっていうことでお知らせをしてあげる。嫌われて買わなくなってるんじゃなくて、忘れてて買ってないっていうことも多々ありますので、ぜひアプローチをどんどんしていくっていうことをやってください。そういう意味ではステップメールでもいいですし、まあ、DM また、まあ、本当に電話とかでもいいです。とにかくアプローチをすることが重要です。で、3番まとめ払いですね。頒布会とかっていうのを用意します。リピートで単品商品を繰り返して買ってもらうよりも3個6個とかのまとめて買ってもらう方が収益は高くなるよねということですね。サプリメントを毎回買うよりも3ヶ月間のパックを購入してもらったりとか、頒布会ですね、定期的に配布できるものは頒布会にしてパッケージングしてリリースするのも面白いと。で、季節の野菜の定期配送とかワインの定期配送とか、頒布会のモデルの参考になるのは選手会っていう線の趣味の会ですね、は結構頒布会のモデルやってて面白いんですけど、香川のうどんの名店のそれぞれのやつが毎月届きますとか、季節のピザが届きますとか、季節の花が届きますとか、季節のケーキが届きますとか、なんかそんなことをいろいろやってますね。毎月来ますというやつで、いらないときはストップできたりとかっていうのもやってたりとか、 まあ、その辺はシステムの組み方ですが、継続で買ってもらう仕組みを作っていくと、継続率も、良くなりますし、まあ、継続的にお金が入ってくるということがあります。で、一つですね、その会員制をやるときに、後ろがオープンなのかクローズなのかっていう考え方があって、後ろがオープンっていうのは、終わりが決まってないです。いつまでもずっと続くというか、来続けるっていうのがオープンで、クローズっていうのは12ヶ月とかで、例えば DVD の12ヶ月セットは12ヶ月間送られてきて終わりっていうのはクローズです。なので、まあ、それをどちらでやるかっていうのは、ビジネスモデルであったりとか考え方によって、やっていただければいいと思いますが、まあ、基本的にはクローズの方が、まあ、ここまで行こうかなっていう気にはなりますよね。オープンだといつまでこれが続くんだろうっていう気にもなるので、まあ、それもどちらがいいかは考えていただいて、継続課金、継続でやっておくときにどっちがいいのかなっていうところを考えていくっていうのが重要だとします。で、リピートも収益を大きくしますが、さらにおすすめのは会員制ですね。で、なぜ会員制のビジネスなのかというような話をしていきますが、基本的には顧客の生涯価値ですね。これ、まあ、第9回ともろもろ言ってることは一緒なんですが、LTV ライフタイムバリューを最大化できるビジネスを構築するためですね。会員制ビジネスっていうのは継続的にお金を支払うモデルになるので、顧客の生涯価値っていうのを最大化しやすいです。で、会員制ビジネスで成功している企業とか業態、まあ、化粧品とか、まあ、健康食品、この辺の通販っていうのはほとんどもう継続の、まあ、会員制ですよね、になっているところが多いです。っていうのは結局ライフタイムバリューが上がっているので、それだけ広告費が払える。で、広告費が払えるから、広告どんどん露出していって、今テレビの CM もかなり多いですよね。健康食品とか、の、CM が多くなっているもそういうことだと思ってください。なので、まあ、その辺ができないか考えましょうということですね。で、高額商品プラス VS 会員制ビジネスということで、高額商品の場合は一応大きな売り上げが上げることが可能。まあ、10万円の DVD で売り上げ1億5000万、これはホリエモンの DVD と言った時とはこういうやつですね。大きな金額を稼いで話題を作ることも可能ですよと。で、単価が高いため見込み客を教育する必要がある。まあ、販売ページ、ステップメール、プロモーション動画とかそういうもので、やる必要があります。で、継続的な収入を上げるのも、まあ、商品を作り続けてセールスをし続ければいいんですけど、ドカッと売り上げが上がったらまた次の、まあ、キャンペーンみたいなものを作っていく必要があるっていうのは高額商品ですね。まあ、その上のだから販売ページ、ステップメール、プロモーションとかっていうのをしっかりかけていけば、高額商品っていうのは売ることはできるんですが、逆に、まあ、ネットだと2万円以上の商品を売ろうと思ったら2ステップかこういう教育をしっかりしていく必要はあるので、その辺は、ですね、考える必要があります。で、会員制ビジネスの場合、毎月の安定したキャッシュが入ってきます。単価が低くても、まあ、数が集まれば大きな安定収入になりますので、月額5000円で会員2000人だら毎月1000万の安定収入っていうのを、まあ、作ろうと思えば作ることもできなくはないです。で、安定収入になるので経営の見通しが立てやすい。で、継続したサービス提供が必要なため、継続的に労働力を投下する必要がある。まあ、人件費はかかります、その会員制をやっていくためにですね。ただ、まあ、どれぐらい入ってくるかっていう、会員さんが何人いるかで大体売上であったりとかっていうのも見えてきますんで、そういう意味では経営の見通しは立てやすいんで、まあ、どっちがいいかっていうのは考えていただいて、やっていくといいかなと思います。で、会員制ビジネスは安定のビジネスですよということで、高額商品の販売を行うよりも毎月継続的にキャッシュもどっか飛んでますねが入ってくる安定した仕組みを作る方が好ましいです。で、まあ、安定して見通しが立てやすいのか、まあ、不安定な方がいいのかっていうのはあります。で、まあ、そこでですね、アベレージモデルとウェーブモデルというものがあって、アベレージモデルっていうのは毎月の安定収入になるもので、一気に増やすことは難しいんで徐々に増やしていくっていうのが考え方なんですけど、こういうものですね。で、ウェブモデルっていうのは一度に大きな売上が可能で、継続的な収入っていうのは、まあ、なかなか難しいよ。ではどっちのモデルをやっていくんですかっていうのはあるんですが、ベストはこんな形ですね。継続のアベレージモデルを立てながら、ウェブモデルでウェーブモデルで ポコポコとやれるといいかなと思います。そういう意味では商品も、定期的に、継続で配信するものと、まあ、キャンペーン的に売るものとか高額のセミナーとか、まあ高額のコンサルティングを受けるとかですね、そういうのをやっていってもいいですし、あとは、まあ、コンサルティングを受けるとしても例えば年間200万のコンサルを受けますよってやるのか、まあ、200万で売って毎月を12で割って支払いは例えば20万ずつにしてくださいっていうのでやるのかっていうのも、まあ、ありにはありですよね。っていうところで、そのアベレージ、今やってるビジネスモデルがアベレージモデルなのかウェブモデルなのかっていうところを考えていただいて、もしアベレージモデルが大きいなと思ったら、キャンペーン的にその高額を売るっていうところを考えることもやってもいいだろうし、今常に商品売ってるなと思ったら、まあ、会員制というか継続課金で何かできないかなっていうのを考えるっていうのも重要になりますんで、ぜひその辺も考えていただくといいかなと思います。ここまでで何かガチャピンさん何かありますか？
今日はめっちゃ分かりますもん。コンテンツ単発売上げになるとウェブモデルかなり混むんですかね。
なりますよね。
ですよね。かなり売上が安定していないので大きな売上が立つんですけども、なんていうんですかね、さらなる投資とかしにくいですよね、これって。
サラダの
投資っていうか、
あ、サラダの投資、はい、サラダかどうか、
サラダこれがサラダですね。投資とかその辺のなんかインフラを作っていくところとか、ね、システム構築にお金を使いにくいので、やっぱ僕も会員制をやり始めて一気に家さん安定しましたね。2010年
ですね。まあ継続で入ってくると人入れやすいですよね。
ですね。
怖いですもんね。
怖いですね。これはもう、
じゃあ僕のイメージはだから固定費を会員制ので固定費、まあ、人件費も含め固定費が払えて、プラスアルファの部分で利益の積み上げはウェブモデルで作るっていうのが僕の経営はそんな感じでイメージしてますね。であとはそのキャンペーンをやってウェブモデルでボンと上げたやつをその後で、サポートとかで継続課金にしていくっていうことはできますんで、例えば、何ヶ月分の講座やりますよ、合宿セミナーやりますよ、じゃあその後のサポートを月5万でやっていきますよとかっていうところで、キャンペーン的に入ってもらった人に継続課金に入っていってもらうとかっていうのもできますし、その継続性をどこで出していくかっていうのを考える必要があるので、ぜひその辺を考えていただくといいのかなと思います。まあ、そういう話で、まあ、会員制の作り方というところですねの話もしていきます。なんか質問もありましたら大丈夫ですか。じゃあそのままいきますね。会員制の作り方ということで話をしていきます。どんなものでも、まあ、会員制にするのを考えましょうというところで、継続課金のビジネスにできないかっていうのをとにかく考えるっていうのは必要です。で、まあ、頒布会美容美顔器美容室通販フェリシモと書きましたが、頒布会っていうのはさっきも言いました、商品の、まあ、普通で単発で言うと単発で売る商品なんですけど、それを毎月、まあ、理由をつけて毎月こういうのが届きますよっていう形にして、届けていくものが頒布会になります。なので、まあ12ヶ月間の、例えばまあカレーの味が変わりますとか、毎月季節の野菜を入れたカレーを送りますとか、まあ、なんかそういう理由をつけて毎月送るものですね。で、美顔器っていうのは、まあ某大きな化粧品会社じゃない、通販会社がやってるやつですね。安い美顔器を販売して、美顔器だけで売ってしまうと、まあ、継続課金で取れるところがないですよね。だから何で取ってるかというと、ジェルで課金をするっていうのがモデルなんですが、ジェルを毎月使っていくとジェルがなくなっていく、その美顔器の、精度を高めるというか効果を高めるためにまあ、ジェルとかを塗るんですけど、そのジェルが毎月9800円とかで、フロントが完全にその美顔器ですね。で、もともとみんな1万円とか2万円とかもっと高いもので美顔器売ってたやつを、うちは1980円で出せますよ。でその代わり、買った人にもう継続でクリームどうですかとかっていうのを売っていったりとか、まあ、あとは普通にバックエンドで別のものを売ってもいいんですけど、まあ、そんな形ですねを作っていくっていうやり方もあります。で、美容室はですね、美容室で最近、まあ、増えているものがパーマかけ放題とかカラーやり放題、年間で、いくらいくら払うと、 カラーが何度でもできますよっていうのは増えてます。で会員制にしてしまって、まあ、前払いとかが多いですけど、年間1年間カラーが染め放題ですよ。ただまあカラーだけしに来る人っていうのはなかなかいないんで、その時カットもしていくんで、まあ、例えば年間5万円だよっていうと、月5000円毎月カラーやってるより安いよねっていうような感じで、そういうものにして、会員制にしていくっていうことをやってる美容室さんも増えてきてます。あとは、通販は先ほどもちょっと話をしました。もう何でも継続課金になっているフェリシモさんが大変参考になるので、参考になるのかどうか若干微妙なところもありますが、それぐらいの勢いで考えたらどうですかっていうような形です。なので継続課金どうしたらいいかっていうのを考えると、もう結構いろんなところがいろんな継続課金をやろうとしています。なのでぜひそのどういうところがどういうふうに継続課金になっているかっていうのを、考えていただくと、すごく参考になりますんで、ぜひその方を、そのですね、やってることを参考にしていただければと思います。なんか継続課金の例、
いや、なんすよね、本当に。あとはラサンさんのシャンプー、リンスを2ヶ月に1回届きますって言って
ますね。ああ、そうですか、
はい、
毎月、あ、2ヶ月に1回、
2ヶ月に1回シャンプーリンスのパック、
うん、
で、コンバージョンタイミングで2万8000円ぐらいですが、7000円ぐらいで買えるんですよ。
2万8000円はなかなか言えますね。
2万8000円とヘアドライヤーがついてるんですよ。
はあ、
で、いっぱいこんな2万8000円相当が7000円ですと、うん、で、そこから2ヶ月に1回届きますっていうので、3回まで継続してねっていう感
じ
で、
す
で、フロントコンバージョン、
そうですね、そういう何回か継続してねっていう化粧品とかのモデルもありますよね。3回以上は定期だと半額で買えますけど、3回はやってねとか、
はい、
まあ、そこまで縛ってはないと思うんですけどね。一応書いておくっていう、
書いてますね。3回ぐらいは普通ですね。
キャンセルしたら怒られるんですか。
多分キャンセルできないじゃないですか。
できないのか。
まあでもキャンセル、いや知らなかったよっていう人いるんで、そこはでもまあ仕方ないと思うんですけど、で、化粧品通販だったら結構定期ありますね。高額だったら高額ほどたまると思います。僕の感覚
でですかね。なので、まあ、その会員制にできないかっていうのを考えるといいと思います。じゃあどんなコンテンツの会員制があるかということで、スキルアップ系のコンテンツ、まあ、継続的に勉強したいと思うジャンルですね、まあ、インターネットビジネスはうちらがやってるのはそんな感じで、ゴルフとかもうちの会社は、講座にしてます。あとはニュースレター、情報系のコンテンツですね。毎月ニュースレター、ニュースや情報を提供しますよ、まあ、投資情報とか、まあ、買い目情報とかもそうですけど、あとは、まあ、最新のなんかビジネス情報とかのやつもニュースレターで会員制になってたりとかもしますよね。あとはツールサービス系、まあ、継続的に使ってくれるツールやサービス、まあ、ホームページ作成ツールとか、まあ、あとはまあコンサルティングとかもそうですけど、メール配信システムとかもそうですよね。結構システム、ツールサービス系は縛りやすいというか、一回使い始めてくれたら継続で使ってくれるんで、まあ、予約フォームであったりとか、まあ、なんだ、メール配信もそうですね、ホームページ、まあ、決済システムもそうですよね。そういうものを作ってみると、まあまあ、根幹になる部分ですよね、を作っていってやってもらうといいのかなと。それをやれば、まあ、それとニュースレターを合体させてっていうのが、まあ、うちはそういうことが多いですけど、ツールも提供しつつ、ノウハウも提供して、でノウハウと、まあ、ツールで縛ることができるんでっていうこととかですね、をやっていくっていうのもありです。まあ、継続でどうやって課金していくかっていうのを考えていただくといいかなと思います。で、コンテンツの作り方ですね。まあ、コンテンツの作り方は2つです。1個はもう自分でコンテンツを作る、まあ、自分で考えて自分のノウハウを出すっていうのが1つと、もう1個は専門家と JV で作る、野山式に言うと買うですね。で、売上 10% と、まあ、印税で渡す、一度きりの撮影とかそういうものだったら、まあ、ノウハウ提供者の方にはそれぐらいだから、こっちでサポートとかもやりますんでっていうような形でやっていただくこともありますし、まあ、利益折半で、まあ、コンテンツサポートっていうのを、じゃあそちらで会員制なんでお願いしますって言って、こちらはマーケティングだけやりますんでっていう方法、まあ、うちは基本的にこの2つでやってますね。もう本当に1回撮影だけで、あとは継続で毎月入ってきますとか、まあ、毎月撮影をさせてくださいっていう場合は、売上テンパーとかですが、もうサポートとかもがっつりやってくださいっていう時は、じゃ あ, 一緒にやりましょうということで、 利益折半ということもあります。その辺はどういう組み方でもいいとは思います。なので、まあ、自分でコンテンツを作る必要が、まあ、ないというところの考え方をしていただくというのが一つですね。自分でコンテンツを作りたければそれでも OK ですが、どちらでもできます。で、3段階のモデルで考えましょうということで、コンテンツビジネスを3段階のモデルで考えてみましょうということで、情報提供する、音楽、動画とか音声テキストなどを販売するっていうのは、まあ、人数無制限無限にできますよねっていうことですね。でサポートは、サポートを会員制にする、まあ、人数とか、まあ、ある程度人数は大人数でも OK。で3つ目コンサルティングですね。個別の月額コンサルティングを提供で人数は少なくなります。でこれ完全にまあ、ピラミッドの形で、で、まあ、ちょっと3段階で書いてありますけど、基本的にはこうです。1,2,3っていう感じですね。情報かけてない、情報で、まあ、サポートコンサル意味わかんない。じゃあこんな3段階で考えるといいと思います。もうこうやって喋った方がいいか。一番下は情報です。なので、人数たくさんに、まあ、ある意味無限にネットを使えば提供できます。なので、会員制を作って、まあ、ニュースレターも印刷して全員に配信すればいい話ですね、まあ、DVD も DVD を焼いて送ればいいし、まあ、1回撮ったコンテンツを、まあ、無限にコピーして大量に売ってって、まあ、イメージはこれ、まあ、5000円とか、まあ、そういうイメージですかね、まあ、3000円とかでもいいかもしれません。それを1000人とかっていう感覚でもいいです。でじゃあその情報だけ撮ってるとあれだから、まあ、サポートもしますよ、まあ、グループコンサルとかでもいいと思いますってなると、こう月3万円みたいな、まあ、月9800円とかでもいいですけど、その上のクラスを作るってことです。で個別コンサルをしてもらいたいよねっていうと、月20万ですよとか、まあ、10万ですよとかっていう、そういう3段階を作っていくと、まあ、商品ラインナップって話を9回目で話をしてましたけど、そんなイメージです、まあ、こんな感じでコンテンツで考えると、もう特に人数に提供できて、まあ、みんなが見れるものを月額5000円で提供しています。で、まあ、コンテンツはいいわけなので、まあ、いいものを提供すればですね、そうするとまあ受けてる人はすごく、まあ、勉強になるなと。ただまあ勉強になっただけだと結果出ないかもしれないんで、そこをサポートしてきますよ。サポート付きだとこんな感じで、毎月まあグループで会いましょうかっていうので、まあ、その上の構想を作って、もっと上で個別だとっていうような、まあ、結局人数の対応の数によって価格はどうしても変わってしまうんでっていうところが大きいんですけど、そういう感じで考えるとコンテンツはうまくいくかなと。で、サポートコンサルティングで収益化する。情報提供は安い価格で提供して、サポートやコンサルティングで収益化する、まあ、価格の設定をするというのが、あります。で、情報提供は安い価格ですね。情報は安い価格で提供してサポート、まあ、サポートこれ会員制にしたりとかグループコンサルしたりとかですね、まあ、コンサルティングは最上位のサービスとして、置いておく。サポートも、メールに対して全員に答えてきますよっていう形なのか、それだと人数たくさんにできますよね。1対1でメールを返していきますよっていうと値段は高くなるしっていう、そのどういうところで考えるか、またコンサルもスカイプなのか直接なのかとかでも当然値段が変わってきますし、グループなのかっていうところでも違いますんで、そこは全部考えていく。であんまりその、まあ、自分の価値を下げない方がいいっていうところもありますんで、価値を高めたままやる場合は、だからスカイプで、1日がっつりコンサルする場合はいくらだけど、スカイプで毎月1時間ずつとか30分ずつスカイプコンサルしましょうか、その方向性の確認だけしますよっていうのはある程度安い金額で提供してもいいですし、その辺の、ですね、値段の付け方っていうのはいろいろと今はやり方はあるので、考えていただくといいかなと思います。で会員制をやっておくとですね、母数で例えば100人200人の媒体がいたら、そこに対して毎月3000円とか払ってくれてファンになってくれてる人たちに対して、そこに対して 今度コンサル始めることにしたんでどうですかっていうようなこともできますんで、まあ、そういう関係性を作っていくっていうのもいいと思います。はい、こんな感じ。なんかそういうそこの作り方のところ大丈夫そうですか。野山氏は大丈夫そうですか。
そうですね、そうそですかね。
そんな感じ。
野山氏系、
はい、
すいません。
そうですね、うちもだからゴルフも DVD を送ってている人と直接レッスンをやったりとか、そういうのも要望があったらそういうのに答えていくとかっていうのもありなので、う
ん、ちょっと来ますか。
来ます来ます。でそうするとまあ結果も出やすいじゃないですか。でそこでどういうところで悩んでるかも分かるし、アンケートも取れたりとかするのでっていうのはいいと思います。
素晴らしい。
では、コンテンツの提供方法ですね、ステップサイトというものをうちは使うことが多いです。ステップメールとステップサイト、まあ、会員のレベルに合わせた、まあ、閲覧権限を与えられるワードプレスの海外プラグインで、うちはウィッシュリストというものを使ってます。これ何ができるかっていうと、会員にレベルをつけることができるんですね。で1週間経ったらレベルが1ずつ上がるみたいな設定にしておくと、この人は入会後3週間経ってるからレベル3のコンテンツまで見れますよね。コンテンツ A もそれで作られているので、コンテンツ A に今から入ると1ヶ月目のコンテンツしか見れないとか、そういう風になってるんです。なので、自分はなんか全部見えちゃってるんですけどみたいな、それはもうレベルが10とかレベルマックスとかになってるんで全部見れるようになってるんですけど、これをメールのシステムと組み合わせるといつ入ってきても見れるその通信講座みたいなやつができるわけです。で、まあ、例えば12回の講座になってますよって言ったら、いきなり入って12回分見れてやめられても困るんで、12ヶ月分の、毎月レベルが1個ずつ上がっていって12ヶ月経つと全部見れるよっていう形も作ることができますし、例えば一括払いしましたって言ったら、その人レベル12まで上げてしまえば全部見れるような形もできますんで、そのような形で、使えるまあ、ワードプレスのプラグインがありますんで、これも使っていっていただくと、そういう継続の会員制作りやすいと思います。コンテンツのですね。で、会員を集めるマーケティングの話をしていきます。じゃあどう会員を集めていくかという話ですね。会員を集める3つの方法があります。1、既存客から集客する、まあ、ステップメールとか、まあ、プロダクトローンですね。もともとお客さんを持っていたらそこにステップメールを送っていってとか、プロダクトローンチの形ではまあ動画を一緒に絡めてですね、そこに販売をしていって募集する形と、あとはフロントの商材、まあ、教材の販売から集客する、集客用の安価な安い商品を作成、まあ、そこから会員制にしていくっていうやつですね。あとは初月無料プラスプレゼントで集客する方法で、1ヶ月無料でお試しですよって言って入会特典でハードルを下げる、まあ、この3つの方法があるかなと思います。で、まあ、本当に既存客がいれば一番の方法で、今度こういう会員制を始めたんでどうぞ入ってください、まあ、それは1ヶ月お試しでもいいかもしれません。お金かかってないですし、入ったらこんなもんもあげれます、1ヶ月目 のコンテンツとしてこういうものもあげれるんで入ってねって言って入ってもらうのもありだと思います。でフロント商材の、販売から集客する方法はうちがまあ結構よくやってたやつですね、3980円とかで、コンテンツを販売してアフィリエーターさんにもうマックスで上げて、でフロントはほとんど赤字なんですけど、そこから会員制どうですか、まあ、1ヶ月お試しできますよとかですかねって言って会員制に入ってもらってやっていく方法、あとは、まあ、初月無料でプレゼントの方をまあ DVD 上げるんで入ってねっていうような形でやっていくような形とかですかねっていうので、まあとにかく入会のそのハードルを下げてやっていく方法があります。結構今ネットで普通にTSUTAYA さんとかもそうですし、オンライン そのレンタルとか DMM とかもそうかな、初月無料でお試しできますよって言って入って、その後継続っていうのが結構多いですね。フルとかも、フル、HUL、
はい、
フルとかも確か14日間お試しできますとか、
はいはいはい、
確かそんな感じのところ。
あ、そうですね。
だから、まあ、サービスのところをハードルをとにかく下げて入ってもらって、そこから継続してもらうっていうのもありです。ね、だから、まあ、リストがあれば自分のところにやっていけばいいですし、なければフロントの商材とか、まあ、それも無料でやるのか有料でやるのかっていう設計をしていくといいと思います。 じゃあ継続率どう高めていくか、入ったら継続率を高める手法についての話をしていきます。継続率を高める方法は、入会直後のフォローをしっかりしましょうということで、ステップメールを使っていきます。で、流れとしては、1個目ウェルカム動画ですね。会員になることのメリットっていうのを代表の人が話をすると。で、2つ目担当者の動画ですね。会員サイトの使い方とか事務的な案内を、担当者のスタッフが話をするような動画を提供していく。で、3つ目でコンテンツ1ですね。基本となる知識のレポートであったりとか、こういう言葉の話を、そういうものを提供していきます。で、コンテンツの2ですね。2つ目のコンテンツを提供していきます。で、5個目のステップメールで、会社についての動画、この会社が何でできたとか理念とかっていうのを代表が話をしていくような形で、6つ目、成功者の話ですね。実際にこの会員になってこんな成功者が出てますよ、あなたはこれをやっていくとこうなれますよっていうような話をしていくっていう形ですね。で、7つ目、強力なコンテンツで、最後に最も質の高いようなレポートを送っていくと、この会にいるとすごくいいコンテンツが学べるんだなというようなのを、初めの7つのステップメールで、しっかりとフォローしていくと、ここに行きたいな、普通の見込み客のものとほとんど一緒なんですけど、そのこれを読んだらいいよねとか、ここにいたらいいよねっていうところを作っていくっていうところを、やっていくといいと思います。で、 5の生い立ちや理念とかですね、とかっていうのは基本的にはこのコミュニティに入っていたいなと思うっていうところも重要なので、そういったところも、ステップメールと動画を使ってですね、プロダクトローンチをやるイメージというか、それぐらいでやっていくと、入会直後の、フォローをしっかりしていくと継続率は高くなるということですね。で、2つ目、継続率の高いコンテンツを提供していきましょうということで、12会員などの講座形式で提供することもうちはやったりしています。っていうのは、今の状態、悩んでる状態から成功している状態に階段を徐々に上っていって、12ヶ月経つとこうなれますよっていうのを提示する。そうしないと5回目とか6回、ニュースレターでちょっと困るのは、なんかニュースレター毎月来てるけどこれを読んでてどうなるんだろうっていうのが見えないと結構迷うというかところもあったりしますんで、その受けていくことによって最終的にこうなりますよっていうのが見えていると継続率っていうのは高くなりやすいですね。で、こういうコンテンツではないですけど、ディアゴスティーニとかもそうですよね。ハードルを下げておいて、初めフェラーリ1台作れますって言って、初めタイヤが来て最後にシンボルが来るかなんかだと思いましたけど、ネットで調べてもらうとディアゴスティーニ全部作るといくらかかるでしょうみたいなやつが全部まとめサイトに確か書いてあって、いい値段するんですよ。何万5万とか、もう40何回来るか分かんないみたいな。でもゴールが見えてるわけじゃないですか。で、1回始めたらそこまでいけるっていうのもあるし、あとはスピードラーニングとかも資料請求してもらうとすごく参考になるのでやっていただくといいと思うんですけど、あそこは、36回分のコンテンツがあるんですね。で、36回、お試しをすると、後払いのやつかなんかで、紙が入ってて送られてくるんですけど、36回分の、内容が書いてます。で、そうすると30回目、レストランでの会話みたいなことが書いてあるんで、レストランで会話できちゃうんだみたいな、その書いてあることによって自分ができるイメージができるじゃないですか。12回目になったらこうなれますよっていうことが書いてあるので、例えばコンテンツ A のこれも養成講座もそうですけど、10回目にじゃあ継続率のある高い会員制の作り方って書いてあると、継続率が高い会員制を作る方法が学べるんだっていうのが分かっているので、そういう意味でやっていけるというような形ですね。ちなみにスピードランニングは、こんなに P 入るのかな、36回のやつを頼むと、申し込み用紙の中で、一括払いにしますか、毎月3本ずつやっていく、早く勉強できるコースにしますか、2本ずつでやっていくコースにしますか、毎月1個ずつ届くコースにしますかっていう選択ができて、それを申し込むと翌月からその頼んだ本数ずつが来るっていうのがあそこのモデルなので、それも面白いです。で、そう考えると36回でそうなれますよっていうところの、クローズですね、後ろがクローズになってる、会員制のモデルで継続課金でやっていくっていうのもありますんで、こういうある程度講座と とうちの場合は講座とニュースレターを混ぜてます。だから今月もそうですけど講座のものが走りながら、オンラインセミナーがやっていくような形とかニュースレターが届くっていうような形にしていくと講座でステップアップしながらニュースレターも届いていって、まあ、講座がもし例えば終わったとしてもその後ニュースレターで、まあ、値段を下げて提供するということもできますし、まあ、その辺をやっていくといいかなと思います。あと講座にすることによって皆さんやっぱり結果を出せるようになりますんでそのだんだんですねレベルアップしていって内容が分かっていく理解しやすい。いきなりニュースレターで結構濃い内容ガンガン送られていっても困るところがあるわけじゃないですか。そういうのをなくすためにも、まあ、こういう形っていうのはいいかなと思います。で、継続率を高める方法の3つ目、やめたくない仕組みを作りましょうということで、まあ、ツールとかシステムを使って、まあ、ここの会員さんだけ使えるなんかそういうメール配信のシステムがありますよとか何かがありますよアフィリエイトの仕組みがありますよとかなんかそういうツールとかシステムでもし縛ることができるとコンテンツでいるというよりもコンテンツでまず勉強しながらツールを使ってうまくいくようになったらそのツールでその後はやっていくようになりますんでそういうものを提供するっていうのもありだと思います。であとは、まあ、フォーラムとか SNS ですねコミュニティ化するでここの会にいてあの人とつながってるからそれがいいよねっていうので、作っていくというような形もあります。で、まあ、最後コミュニティ、まあ、所属意識ですね。フォーラム SNS もそうですが、まあ、そこにいたいというような、コミュニティの所属意識を作っていくっていうのは、まあ、やめたくない。まあ、そのために飲み会をやったりとかっていうのもあるんですが、そんな形で作っていくとよかったりします、ね、というところで、まあ、コンテンツの提供の仕方であったりとか継続率の高め方はそんな話ですね。大丈夫そうですか。はい。でここからちょっと高度な話というか、まあ、会員制のすごい話、すごい話、
興味深いですね。
一般社団法人を設立しましょうというような話までちょっとさせていただきます。で、一般社団法人の設立、まあそうですね、そういえば、このコンテンツ A でも一回めちゃ熱く語ったことがありますよね。半年前ぐらいかな、もっと前ですよ、1年ぐらい前ですかね。一般社団法人が作れてこれを会員制にしていけばいいよっていう話を聞いて作った人がまあいますが、
そうか、
はい、懇親会ではこの話題で結構持ちきりだった。2次会か3次会ぐらい。
どうでしょう、スーパー盛り上がってますか。
スーパー盛り上がってると
スーパー盛り上がってる。炎上とスーパー儲かってる、素晴らしい、
まあそんな話です。
めっちゃ聞きたいこれ。
で2008年12月からですね、一般社団法人を簡単に設立できるようになりました。なので、株式会社の設立と本当同レベルです。理事2人立てて設立費用30万円弱ぐらいを払うと一般社団法人の、今日から代表理事になれます。
来たよ。
で、まあ、その
来たよ
来たよ来てすごい来たがってる。で、一般社団法人の設立の、まあ、参考図書としてはこれ2008年 その一般社団法人が作れるようになる前にこれからそういう時代が来ますよっていう本だったんですけど、まあ、一気に業界ナンバーワンになる新家元制度顧客獲得の仕組みという前田出さんという方が、出している本です。でこの方がやられているのは何をやってるかというと、フラワーアレンジメントとかその、主婦の方が、講師になって教えれるよっていうビジネスモデルですね。なので、協会の認定として、フラワーアレンジメント講師ですよあなたはっていうような認定の、制度を作って認定セミナーを開催して認定をしてあげて、でそうするとその認定の名前でまた趣味のスクールを、ね、地元でできるよとか、あとはその、まあ、社団法人の名前を使って、百貨店でなんか展示会ができるよとか、そういう主婦の人たちの、なんだ、自己実現の場みたいなものを作っていくようなっていうのを社団法人を作ればできますよというような話が書いてあります。まあ、その辺も読んでいただくといいとは思うんですが、一般社団法人を作るメリットですね。一個は公益性をすごく出しやすいです。まあ、理念を打ち出して、まあ、公益性というのはすごく出しやすいものですね。で、コミュニティを作りやすいです。所属意識や仲間意識をすごく作りやすいです。で、3つ目として、まあ、冠を提供できます。なんとか協会の会員ですよとか、なんとか協会認定ですよっていうのは出せます。 なので、まあ、会員制の話でさっき、コミュニティをにしていった方がいいですよとかっていう話ですね、所属意識を作っていきましょうっていう話につながるんですが、この辺を出していくことができますね。で、一般社団法人、まあ、日本ウェブコンサルタント協会っていうのを、まあ、作ったんですが、ごめんなさいですね。で、一般社団法人日本ウェブコンサルタント協会というのを作って、まあ、公益性の話でいうと、まあ、地域のウェブコンサルタントを育成して、まあ、日本を元気にしていくという、まあ、協会ですね。でコミュニティになって、まあ、所属意識や仲間意識を作りやすいですよ。で冠を提供できるというところは、まあ、その日本ウェブコンサルタント協会の会員ですよということで、まあ、ロゴですよを提供して名刺に書いてくださいとかっていうこともできますし、まあ、何か仕事を取りに行くときにもコンサルタント協会の会員だからということで取ることもできますし、あとはまあセミナーをやるときもですね、その一般社団法人のこういうとこが主催のセミナーなのでって言って、まあ、なかなか呼びづらい人が呼べたりとかっていうことができます。あとまあ僕が考えているその社団法人のいいことというのは、実績の共有がすごくしやすいなっていうのがあって、例えば一般社団法人ウェブコンサルタント協会の、会員さんが出した実績を他の会員さんが、仕事を取るときに、うちの協会としてこういう実績がありますよっていう実績ってすごく重要じゃないですか、仕事を取るときに。その時に実績の共有がしやすいっていう意味で、協会との実績としてこういう実績があって、こういう人を呼んでやってる協会の私は会員です、もしくは認定コンサルタントですよっていうことで仕事を取ってくださいっていうと、まあ、結果も出やすいですし、そういうこともできるというところがあります。なので、まあ、そういう協会を作ることによって、まあ、例えばそこに月額9800円で会費を払ってコンテンツを提供して勉強してもらいながら、まあ、勉強会も開催して、で勉強会にはすごい先生を呼んだりして、やりながら、あとは冠も提供していって仕事も取りやすいよねっていう環境を提供すると、まあ、場を作って冠を提供できるっていうのはすごく会員制としてやりやすいですし、いいものができますし、本当に社会性、まあ、公益性も出していってしっかりとやることもできるだろうしということで、すごくおすすめはおすすめです。あとは辞めづらいという意味では名刺とかにねロゴ入れちゃったら名刺捨てないといけないんじゃないですか、辞めるときに。っていうのもちょっと辞めづらいですし、なんか悪いこと考えてますか。
いやあこういうあれだったよなと思いながら、うん、改めて
そういうものが、すぐ作れますので、もし作るんだったら本当に前田さんの本ではないですけど、いきなり業界ナンバーワンみたいなことも作れます。なので、一般社団法人のなんとか代表理事にいきなりなることができるんで、まあそんな感じですかね。今うちも美容室の沖縄の美容室ですごくいい経営をされている美容室の人がいるんで、そういう人がいろいろこれから美容室に向けて化粧、OEM でですね、そのシャンプーとかを作って売っていきたいんだけどって言って、じゃあ沖縄の美容室一美容室の株式会社がそのシャンプーを下ろしますって言うと、すごくいや、まあ、マーケティングは大変だろうけど、例えばそれを社団法人にして社団法人で作ったものをいろんなところに下ろしたいですって話になると、まあ、下ろしやすいよねっていうところでそれを今動いたりとか、まあ、そういうこともやってます。でそうすると代表理事の人がやって考えて作ったものだからとかっていうのもやりやすいですし、まあ、講演依頼とかもやりやすいので、いろいろ動きやすいっていうところですかね。で僕の、
はい、すいません、 JWC はこれですよね。
JWC はこれです。
これはキャッチトウェブに入金があるんじゃなくて社団法人に入金があるんですか。
社団法人に入金があります。
あ
キャッチトウェブとの関係は、キャッチトウェブはマーケティングを手伝ってるんで、その一部が
入ってくるって
入ってくるような形にはしてますけど、はい、っていう形ですね。まあ、社団法人だと最終的に配当はできないので、株主がいるわけではないんで、
はいはい、
利益が出て株主配当っていうわけにはいかないんで、まあ、基本的にはお金は残さないようにした方がいいと思います。ちょっとその辺の話はあまり言及しない方がいいと思いますけど、まあ基本的にはそんな感じで作っていく。で社団法人もなんだ、非営利と営利というか、まあ、それも選ぶことができるんで、別に営利を求める団体でも全く問題、営利を求める団体はあれですけど、まあ、非営利でも、全く問題ないので、あ違う、非営利じゃない、営利でも問題ないので、そういうことはできます。なので何かの、まあ、事業さんであっても何でもいいんですけど、そこの業界にいきなりボンって出たかったら、それでコンテンツの会員制を作っていって、で まあ、何か方向性を打ち出すことによってその周りに場を作っていって、何かやっていくっていうのは、そういう冠欲しい人とか認定が欲しい人っていっぱいいると思いますんで、そういう場のリーダーとしてやっていくっていうのはすごくいいことかなと思いますんで、ぜひそういうものを作っていってもいいかなと思います。で、会員制ビジネスを本気でやるんだったら一般社団法人っていうのを設立するのはおすすめです。
横山さん、はい、JWCA は他の、横山さんが今までいろいろやられている継続会員サービスよりスティックっていうその離脱率は、
あ、でもいいと思いますよ。
いいですか、
うん、おもだからもっと実績を出していろいろ提供できるものが増えていくとですし、長くやったらもっとうまくいくだろう、なんか積み上がっていくイメージがすごく、
あ、つきます、ついてますか、
つきます、
お、そう、素晴らしい、
そういう意味ではいいじゃないですかね。
はいはいはい
はい、あれ一人で大丈夫でしたっけ、あ、設立プロが、
うん、わ、そうなんだ、
11万でいけるんでしたっけ、
お、
あ、すいません、
なんかだいぶ嘘を
ついていたけど、あれ理事一人で大丈夫なんですか、あ、社員が2人なので、うん、わかりました、すいません、
はい、
そうなんですよね、非営利でやれば、
あ、
非営利って言わないとダメだ、非営利性を出さないといけないですから、
非営利だったら理事が
認定されないといけないでしょ、
それは公益社団法人
なんで、あ、でも、え、非営利って言うだけでいける、
理事で3人、設立時社員の2人、社員ってのは給料があって払う社
員、あの会員さんですよね、はい、
2人いて理事3人作るじゃないですか、はい、この2人がずれてるんですけど、うん、で3人いれば非営利型にできるんですよ、うん、だから定価の中で
非営利だって認められるもう何もないですか、
無条
件で、あ、無条件でいけるんですか、あら、そっちにしようか
な、んだそれは
っていう、非営利性の、非営利のものだったらそこの会員の会費に対して税金がかかるんですよね、
非営利型で作った場合、その非営利も2つあるんですよ、
はい、
上限金で分配しませんとか、
はい、
解散時の公益法人に寄付しますとか、ね、はい、上限で、その会員総合官の、まあ、上限、まあ、ジャグみたいな一般
社会
の日本人としゃべるんだけど、会員さんのサポートをするために作ったんだよっていう目的であったら、そこからもらう会費は
非課税。あ、そうなんですね、知らなんだ、はい、その方が絶対いいですね、じゃあ、
でっかいですね、
はい、っていうのは香川さんに聞いていただければ
はい、
なのでそういう会員制を作るには非営利でもできるということですね、はい、ということなんで、まあ、ぜひそこを検討していただくのはいいかなと思います。で、うちの、まあ、会員制の事例の話をしていくと、アフィリエイトマスター講座というものもやっていて、今、まあ、会員さんが2000人ぐらいいて、月5000円から7800円ですね。で、募集の方法はプロダクトランチをやったりとか、アフィリエイトキャンペーンをやったりとかですかね、っていうようなものもやってます。なので、まあ、これが2000人って結構でかいですよね、もうっていうようなことをやって、これもう5年6年ずっとやってる講座なので、まあ、それを常に入れ続けていて、で、やってるのはやっぱりそのサイト作成ツールとかっていうもので、アフィリエイトをやってもらってるんで、そのツールを使いたいっていう人もすごくいますし、あとはコミュニティがすごくコミュニティとして、その SNS がすごく日記が盛り上がってたりとかするので、その辺がうまくいってるのかなと思います。で、ゴルフの DVD の講座をやっているんですが、これはまあ900人ぐらいですかね、月額5800円から6800円で、まあ、広告を使ったりとか、プロダクトローンチ、まあ、フロントの商品の購入者にローンチをやってとかですかね、アフィリエイトキャンペーンやったりとかで、ゴルフスイングのノウハウを毎月 DVD で、まあ、紹介をしていくよっていうような形です。で、FX の会員制ですね、これ今1000人ぐらいいて、月7800円です。で、プロダクトローンチ、まあ、フロント商品の購入者に、売っていって、まあ、ウェビナーやったりとか、アフィリエイトキャンペーンやったりとか、 PPC の広告をやったりして増やしていって、で、 FX のトレードノウハウを毎月オンラインで提供するような形ですね。
こういう系もリスティング直で出るんですか？
いや、出ないです。 はい、リスト取りからですよね。リスト取りからですね。
おお、すげえ。
とかをやってたりします。なので、まあ、こういう会員制を一個一個作っていくと、まあ、継続課金でビジネスが回るよというところですかね。で、まとめです。会員制のまとめという、会員制の進めか。どんなものでも会員制にできます。まあ、UL のサポートとか、12回の講座、コンサルティング、物販の定期販売、単発から継続課金のビジネスモデルへということで、とにかくどうやっていけば継続課金のビジネスモデルに行くかというのを考えていただくといいかなと思います。で、会員制ビジネスなら、まあ、会員制は、まあ、継続課金ですね、ライフタイムバリューを高めることができるんで、まあ、広告費が上がってきてもライバルが増えても継続的に売上を上げることが可能ですので、ぜひその辺をですね、意識していただいて、まあ、継続課金のものをどう作っていくか、プラス、まあ、本当に高額のものは高額のもので必要と思います。さっきの、FX のやつも会員制をやりながら、その会員制の人たちに、まあ、合宿のセミナーみたいなやつを販売したりとかっていうのもやってますし、そういうふうにあのですね、継続課金をやりながら、ある程度高額のものを売っていくっていうことですね。だからアベレージのモデルとウェーブのモデルを、足していって最大化していくといいかなと思います。あとはもう本当に社団法人ですね、を作っていくと、今本当に情報が、僕作った時すごい早めに作った時なんで、もっと情報を入れて作ったら違った、今だったら本当にいっぱい、ね、情報出てますもんね。なので、その辺もやってみていただくといいかなと思いますんで、設立も多分あれですよね、いろんなところでやってくれるようになってるんですよね。
取り扱ってる業務所増えてきました
。そうですね、
すごいあります
ね。ありますよね。まあまあそうですね。もうあの税理士を頼めば無料でやりますみたいなところも出てきてるような、まあ、そう結構そこがもうあったりしますんで、まあ、そういうのも相談しながら作っていっていただくと、僕が作った時はもう完全に2年ぐらい前に作りましたけど、相談する相手もいつ作って非営利にすればよかったなと。違う、営利か。非営利。あ、できるんですか。やっちゃおうかな。
おっとっと。
まあ、その辺もやりながらですかね、考えていただくといいかなと思います。なんか
いいですね。複数団体をこう持ってるとコントロールは結構難しいですよね。でも
そうですね、
ですよね。
ここのラインで行くって決めたところにやっていくと、もうだから一生ある意味そこの理事でやっていくのも、まあ、ありかなと
思
います
。あ、ありです、ありです。
会員制をしっかり作って、だからゴルフのやつとかも、ゴルフをやってる人にとってはすごいいいビジネスですよね、うん、毎月会員さんが欲しいコンテンツというか、自分が、ね、出したいコンテンツを出しながら、会員さんからお金もらいながら、
うん、
そのゴルフのことを一生やっていけるような、まあ、
ああまあまあ、
環境が作れるんで、それを、まあ、社団法人にしてもっとなんか公益性を出していって、なんか日本のゴルフをもっと良くしていこうみたいなやつで、そのためにはこのね、このゴルフスイングがいいんだみたいな、それを広めていきながら、会員制にしながらみたいなやつだと、公共性も出せますし、
そのグッときますね。
そういうものが、まあ、普通の会員制よりもそういう社団法人にすることによって、まあ何か頑張ってやっていこうかなっていう気にも
頑張れる感じです、
なると思いますし、まあ面白いとも思いますんで、ぜひ、まあ、その辺は結構頑張ってやらなくても、まあまあまあ普通に会社1個作る分ぐらいでできますんで、やっていただいてもいいのかなと思います。以上でですかね。何か質問がありましたら、はい、どうぞ。
12ヶ月でお金の提供してるんで、で終わっちゃったらやめられちゃうともったいない
ん
で、そのまま会員として引き止めるっていうのは、どんなことをする
か。藤井13回目がそのまま13、14、続くってこと。やめなければそのまま続きますという方もあれですし、入れるときにの言い方とあれはありますけどね。ゴルフの場合は12回で終わりますって言ったんで、13回目そのまま入るんだったら言ってくださいって言って13回目入ってもらったりします。
13回目のコンテンツがあるって
ことですか。作る15個も15個も。そうですね、それはまあやるかどうかのところはありますね。結局そのレベルでずっと出していくのかっていうのもあるので、ある意味、15回目を、例えば13回目を作る と、先頭集団に合わせて作っていくことになるじゃないですか。一番初めに入った人たちに合わせて作っていくと、13回目14回目15回目ってずっと作っていくと、例えば36回目まで作りましたって言ったら、今から入った人は36ヶ月は続けれるんでっていうような感じ、どこできるかはありますけど、そこをだそういう意味でオープンにしとくのかクローズにしとくかっていうのもあって、12で本当にやめるんだったら12回ですよっていう言っとくのもあるんですけど、幻の13回目がどう始まるかもありますけど、その辺もどう募集の時に、まあ、言っておくっていうのはありですし、ある意味12回で終わってしまったら、ゴルフの場合は第2弾の、まあ、13回目なんですけど1回目が始まるっていうのもありです。だから、基本コースが終わったらなんか、まあ、マスターコースが始まるみたい な, なんかそういう感じのやつも、まあ、ありにはありですかね。それかもうそのまま普通の会員制、サポートだけの会員制にしてしまうかですかね。はい、なので、まあ、オープン、そこが微妙です。オープンにしといてのかクローズにしておくかっていうのも、まあ、ありますね。はい、
今の例で例えばコンテンツへのアップセルは考えていらっしゃるんですか。
コンテンツへのアップセルは考えてない。
考えてない。
ダウンセルもないですか。
ダウンセルもない。
ないですね。
野川君の電話番号教えるぐらい。
あ、わかりました。そっちどっちですか。ダウンセル
ダウンセルですね。
そうなんですよ。
コンテンツへもうええかなっていう人に、じゃあこちらはいかがですか。
電話番号。なんかまあやってもいいですけど、やるとしたら合宿セミナーとか、
あーしましょうか、
そういうやつですかね。なんかまあ相談できるか、グループコンサル的なやつの。
なんかあったら来ますか。来たいですか。
楽しそうだ
ったりですか。楽しいと思うんですけどね。どんなの知りたいですか。ちなみに
どんなの知り
たい。知りたいことですか。
はい、
知りたい
が特にない。
そういうことなくて、楽しいのが一番ですね。ああ、楽しさだ。やっぱりこれはもう横山さんガチャピンっていうのが一番。
誰が楽しいか楽しま
る。楽しいと思うんですよ。そうか、まあ、そういう合宿セミナーやりますか。じゃあ
まあどっちでも。いやでも実務系のやつはやりたいなと思いますけどね。あ、そのワークっぽいやつ。
あ、
ずっと講義よりも、まあ、ワークでやるか。あとは実績が欲しかったらもっとあれですけどね、継続でこういう人たちがこうなりましたっていうのをやるんだったら、だからコンテンツもそうですけど、コースをいくつか作っといて、上の人たちのコースをしっかりとサポートしていって結果を出していけば、その会員自体のこのコンテンツでこんだけ結果出せましたよって話もできるので、すごい。だからサポートをしっかりして本当に結果を出す人たち、会員制をうまくやるにはやっぱスターを作るっていうのがすごく重要なので、スター選手というか、その回でこんなにも行きましたよみたいな、そのうちのアフィリエイトのやつでもその、ね、月100万とか稼いでる人がいますよとか、200万稼いでるような人がいますよっていう人たちがポコポコ出てくると、あ、こうなれるんだってなれるんで、じゃあそれをどう作るかっていうと、そのジョイサービスでサポートをしっかりしていったりとか、グループコンサルで毎月やれよやれよって、結局やれば結果は出るので、その、まあ、ケツ叩きコースをある程度高額でサポートもしながらやっていけばいいとは思うんですけど、それをやるとなるとグループコンサルはいいかなとは思うんですけど、なんかね、CA ではあんまり別に実績欲しいかなってあんまり思わないところも若干あるので、そうなると合宿セミナーとかで、まあ、ワークやってもらってもいいかなっていう、そういうイメージ。そうですね、ワークショップもやりながら、初めはワークショップにして、その後毎月じゃあサポートしていきます、半年間で、あとは、まあ、やることを毎月言っていけば、初めの流れさえ作ってしまっておければ、あとはそれをやっていくか、まあ、進捗管理をしていけば結果は出るので、それのための、まあ、合宿プラス、なんか6ヶ月間のサポートでいくらっていうパッケージでバンって売ってしまって、で6ヶ月で結果を出してもらえば、その回としての結果になっていくのでっていうのをやっていくといいのかなと思います。
はい、
はい、
全然関係ないこともないんですけど、
はい、
聞いた話なんですが、マイケル・マスターソンかな、が、あそこ、インフォ系のアメリカのコンテンツ屋で、いろんなニュースレターサービスやってるんですよね。でそこが、
さまざまな業種をやっていて、その中でたくさんのサービスがあるんですけど、売上の 40% を占めているのが VIP 会員っていう、
お、
はい、ライフタイムです。言うと一発買い切りで3年間、無償でコンテンツが届きまくります。はい、っていう、
ああありますね。
そうです。
で、あれやっぱいいんだ。
あれがあの会員制ビジネスの4割の収益を占めるそうです。だから、会員制をやりながらライフタイム会員っていうのは持てばいい。でもここ活性化センターVIP会員入れたらいいんちゃいます？
うん、そうですね。
ですね。めっちゃいい気がしますよ。なんか。
はい。先ほどのあのチャットシータウェブさんの、会員コミュニティ SNS とか、はい、やっぱりあのコミュニティを作っていくのがあの継続レースを、まあ、減らすすごい大事な結構機会だと思うんですけど、はい、そこで使っているなんかシステムとか教えていただければ。
うち最近使って、Facebook グループも使ってもいるんですけど、一番多いところのやつは、昔から使ってるのはオープンピーネって、あのミクシーっぽいやつが無料で作れるやつがあるんですけど、それを使ってますね。 SNS まさにオープンピーネっていうやつで、無料の、オープンソースの SNS があるので、それを使ってる場合と、あとは、まあ、軽いサポートする場合は Facebook グループを作ってやってる感じですかね。だから日記を書いてもらいたいとかだったら、そのオープンピーネの SNS はありだと思いますけど、そうでなければそんなに必要ないかな。ワードプレスのなんかプラグインでも確かあるとは思うんですけど、多分 そのあたりですかね、を使うといいかなとは思います。
これですね、会員が2000人とかかなりあると思うんですけど、なんかサーバーの負荷という
か、そんなあるんですよ。まあ文字だけなんで、
そ
ん
なとんでもないです。
その中でその、まあ、軽いサポートとかっていうのはされてる。
うちは、アフィリエイトのやつはもう全部日記に対してスタッフが全部コメントかけてますね。だそれでモチベーションを上げてるみたいな。
はい。他のゴルフと FX はどれぐらいサポート
？FX って何かやってるの
？FX は、SNS はないんですけど、はい、動画を配信してて、その下にコメント欄で質問ができるんですね。はい、その質問に対して、まあ、2日とか1年ぐらいかに回答していくという形で、まあ、交流ではないんですけど、まあ、そういうやり取りはできるようにな
りますね。今だったら Facebook グループがいいのかなとは思います。で、コミュニティを作って、で、まあ、活性化させる必要はありますけど、活性化させるには本当にできる限りその会った方がいいので、会って飲み会やって次の日みんなで書こうねって言ってっていうのがいいと思います。はい、という感じですかね。じゃあ時間もあれなので以上になります。
素晴らしい、
はい、ありがとうございました。